いやあ、吉井さん。
いやあ、森重さん。
こんばんは。
こんばんは。
ですね、先週はお休みをいただきまして、
はい。
まあ今週やると。
うんうん。
まあ決してね、前のように一度のお休みから将棋倒しのように休むようなことはもうありません。
ござらん。
ござらんよ。
ちょっとね、将軍を最近。
あ、そうですか。
あの真田広之のさ、
うんうん、
ディズニープラスで。見始めていまして、
そのせいで
ちょっと
そのような喋りになっているということでござるな
ござるしか出てこんけど俺もいや、いいですね。
あ、いいですか。
いいです、いいです。やっぱさ、なんか何が面白いって、結構やっぱそのなんていうか、建前じゃないけどさ、
ほうほう、
その明らかにそのもうなんていうかな、まあ殺そうとしてる相手、
うん、
なんだけど、そのなんかお互い役職、その同じさ、その大老っていう役職についてる役柄なんだけど、
はいはい
はい、その真田広之だけ、まあ、ちょっとこうなんていうのかな、邪魔者として、排除しようとしてるっていう、まあ、ところから始まるんですけど、
お
でもさ、そのなんかやっぱりこう手続きを踏んだりとかさ、でそのなんかなんつうの、まあ、ステップをちゃんと踏まないとさ、
うんうん、
いけないわけじゃないですか。その
そうだね、
ね、っていうのをやりつつ、でやっぱ相対した時に、
うん、
こうやっぱこう牽制とかさ、うん、するんだけどさ、そのやっぱこと、その言い回しとかがやっぱ皮肉とかさ、
はいはいはい、
なんかこう立てるような言葉使いつつ、なんかこうなんつうのかな、なんかちょっと釘刺したりとか、
うん、
みたいな、なんかそういうやり取りがね、やっぱ面白いっすね。
あ、そうですか、
うん、
意外と政治劇ですね。
結構政治劇の部分ありますね。
あ、そうですか。
そうそうそう、でなんかそういうのってさ、結構その時代劇もののさ、面白さの一つであるなと思って。
そうだね、
うんうんうん、
確かに確かに、
うんうん、なんかこう憎しみをぶつけるの、そのなんかぶつけ方がやっぱこうなんつうのかな、うん、面白いっていうか。
ああ、うん、そうですか。
言い方とか、言い方がやっぱ面白いんだよね。
あ、そう、
うん、
いや、それいいね。
そうそうそう、
見なきゃいけない。ミネバザビですか、これは。
ミネバザビですね。
なるほど、
まあ、ちょっと3話ぐらいなんですけど、
あ、
うんうん、なんか面白い展開になってきたりもするし。
なるほどね、
うんうんうんうん、
やっぱ盾というか戦闘のシーンももうあるんですか、3話ぐらい。
戦闘はね、まあ、ちょっとだけありましたね。真田広之が、まあ、ちょっとなんか暗い森の中で戦うシーンなんですけど、
はいはい、
なんかすごい真田広之やっぱすげーっていう盾はまだ出てきてないんだけど。
なるほど
うんうん、今のところだから結構その剣棒術数じゃないけど、
うんうん、
みたいな中でどう立ち回って生き延びるかみたいな。
割とあれでしょ、その関ヶ原の戦いみたいなことに向かっていくモデル、そうそうそうそう、モデルとしてはその辺の話ですよね。
うんうん、ですね。大公というか、豊臣秀吉が死んだ後、
はいはいはい、
で、まあ豊臣側がそのあれなんですよね、真田広之。
あ、そうか、じゃあ石田三成なのか。
ね、名前はね、石田三成じゃないんだけど、名前なんだっけな、石田じゃないんですけど、ね、
あ、そうですか、
うん、
基本的には家康と三成の争いのオマージュというか、
そうそうそうそう、
ことなんですよね。
ことですね。
あ、
みたいな感じっぽいっす。
あ、とするとさ、じゃあ真田は負ける側の可能性があるってことか。
うん、じゃないかな、この後ね。
それはまたなんかいいですね。
うん、流れ的にはね、なりそうだけど、まあどう、なんかうまいこと立ち回っていくのかもしれないけど。
あ、
そうそうそう、やっぱ立ち回りが面白い映画っすね。
そうですか。
うん、その剣ではなく、そのね、その地位とかさ、
うんうんうんうん、
立場としてみたいなあたりが面白い。
やっぱさ、でもその日本の時代劇のいいのはさ、
うん、
なんていうか、移動、歩き方とか、
あ、はいはいはい、
あとさ、座ってさ、うんうん、ちょっとこうちょっとずつこう偉い人に向かってこう動いていく動きとかさ、
うんうんうん、
ああいう、まあ、所作か、
所作ね、
うん、所作のなんか特徴が強いじゃないですか、
うん、あるある。その座るときにさ、このなんていうかな、袖の部分をさ、一回ファッこう横に広げてこうねしたりとか、
はいはいはい、
やっぱ女の人はさ、その着物でさ、あんまりこう歩幅が取れないから、
うん、
すごいやっぱ細かくね、うんうん、歩いたりとか、
なるほどね、
みたいなとこやっぱちゃんとしてますよね。
いや、素晴らしいね、
うんうん、面白い面白い。
うわー、いいな。将軍
結構なんかイエズス会が割と関わってきてて。
ああ、そうか、とか三浦安人的な人出てくるんだもんね。だって、
あ、そうそうそうそう、
うんうんうん、
安人ってさ、三浦安人って外国人でしょ。
そうそうそうそう、
ああ、それか、
うん、
多分ね、そのアンジンが結構あれなんですよ、割とキーパーソンで。
なるほど、
うん、
なんだっけ、ウィリアム・スミスかなんか、なんか本名はなんかそんなあれだったのが、日本名アンジンになんだよね、確か。
なるほどね、
うん、史実では
劇中はね、なんとかジョン・ブラック・ソーンだっけな、みたいな名前で出てくる人なんですけど、うん、
いい名前だね、また。
それが三浦アンジンなのかな、のモデルなのかな、分かんないけど。
いいですね、
うん、面白いっすね、だいぶ。そうそうそうそう、
いや、ちょっとな、ディズニープラス、そのためにやっぱこれさ、全部出てるの今も。
や分かんなくて今途中まで3話までしか見てなくて、うん、今んとこ配信で出てるのは5話までなんですよ。これが途中なのかなと思いつつ、
なんかそのお試しで入るならもう全部出た状態で入って、
う
ん、ガッと見てスッてこう
と追い飛ばしました
追い飛ばしてね、うん、と思うんですけれども、でもそういう人多そうじゃない。
そうね、
うん、
まあ本当それぐらい、まあ、あとはザ・ベアとかもね、
はいはいはい、
ディズニープラスだから
確かにそうだね。
そうそう、それ系のドラマは結構面白いのありますけどね。
確かに確かに。
ザ・ベアも僕途中ですけど、
マンダロリアン2も見てないからね。
ああ、マンダロリ
アン1もそもそも途中だし俺。
そうね、
うん、
今どうかな、その2をさ当時そのリアルタイムで見てるときに、
はいはい、
最後のやっぱ展開が結構すごい、まあ、良くて、
あ
のうん、そうそうそう、そこはねちょっと見てほしいんだけど。
ああそうですか。
そうそう、でなんか3も確かあったよね。
あるみたいですけどね。
あ、まだやってないのか。
まだじゃない。
そっかそっか、
うん、
なんかあまりにも話題になってないからさすがにちょっと失速したのかなと思ってたんだけど、まだまだか。
まだですよ。でもね、でなんかね、あ、何何、
いやいや、あのなんだっけ名前出てこない、ジョン・カルリアン、
あ、違う違う、
カロリアン、
なんだっけ、カルロシアンみたいなやつね。
カルロシアンとかね、うん、なんかそういうスピンオフはねなんかどんどん出てるみたいです
けど。そうだよね、うん、なんかゲームが出るっていう。
あ、そうなんだ。
スターウォーズのそのフォースを使える人じゃない人になる MMO みたいな、
MMO なんだ、
やつが出て、で宇宙をこう旅をしながら、
はいはい、
まあだから確か、あ、 MMO じゃなくてオープンワールドだったのかな、主人公が うん、いるんだよ。で、
うんうん、
なんか悪党を目指すっていう。
ほう。
で、エピソード4と、うん、あ、違う、エピソード5の帝国の逆襲と、
うんうん、
ジェダイの帰還の間の話、
うんうん、
だからあの、まあ、時期は違うけどちょっと設定的にも、
うんうん、
ローグワン的なその一般のやつっていうのが主人公のゲームを出すっていう話で、
いや、それいいっすね。
めっちゃ楽しみ。
うんうん、
まあ、それこそ今日やりますけど、デューンも、うん、あのゲーム出ますから。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。デューンもオープンワールドか MMO かだったと思うんですけど。
あ、デューンか。
でいろいろこうクラフトとかして、
うんうん、
結局その砂嵐とか、
うんうん、
そういうものが来るじゃないですか、
あの、はいはいはいはい、
デューンという星には、はい、
うんうん、
だからそれを防ぐために施設とかをそのどこに建てるのか、
うん、
建てる位置によってはサンドワームに食われたりするみたいな
割とじゃあ結構シミュレーション要素がある、
うん、なるほどね、みたいなやつで出るらしいですよ、うんうん、
なるほどな、
うん、
まあ、今のところどっち惹かれるかって言ったらそのスターウォーズの、
スターウォーズがね惹かれますけどね。
めっちゃいいっすね、
うん、
そのなんか生瀬たな、またあのジェダイのさ、男の子が主人公のゲームはアクションゲーム出てるんだけど、
はいはいはいはい、
やっぱこう、まあ、ジェダイも楽しいんだけどさ、
うん、
そのフォース使って、
うん、
いいんだけど、やっぱスターウォーズの面白さってフォース以外にもあるじゃない
ですか。そうなんですよ。
ジェダイとシス以外にもさ、
うん
うんうん、
あの武器とかさ、だから移動がスピーダーとか乗れるらしくて、うん、スピーダー乗って銃撃戦とかもあるらしいんですよ。
はいはいはいはい、
なんかその世界のさ、うん、そっち側ってあれおもろいから、
おもろいおもろい、
なんかいいよね。
いいね、
うん、
いやー、いいっすね。ちょっとそれは興味あるな。
貿易とかしたいもんね。
そうそうそうそうそう、
うん、
いいっすね。一般人が主人公はいいよ。
めちゃくちゃいいよね、
うん、そこ行くべきやと思う。そうそうそう、確かにスターウォーズ
結構ね、今年来年あたりは、
うん、
その対策 MMO みたいなのがね、
うん、
ちょこちょこ出るらしくて。
なるほどね、
うん、中でもちょっと僕は、
うん、
おっ、これは楽しみだぞ。
それは楽しみですね。
感じですけれどもね。
なるほどね、
うん、まあ、一回言っときましょうか。
一回言っときましょうか
。ね。はい。
切れないからね。
では、参ります。
はい。
ストックブラザーズ・ザ・ワールド。はいはいはいはい
はいはい
はいはい
はい
はいはいはいはいはいはいはいはい、どうもありがとうございます。どうもどうもどうもどうも。あちらからもこちらからもどうもっていうね、これ前回今日扱うデューンのパート1の放送をたまたま聞いたんですけど、そこで僕が言ってたやつをセルフオマージュしましたけどね。今
あれ2年前ぐらいかな。
2年前みたいでした。
2年前ぐらいだよね多分ね。
あちらからもこちらからもどうもって言ってましたね。
だからふと聞くとびっくりするよね、前のね。
これ
もそうそう、ちょっと前の聞いてなんかこんなこと言うんだ俺と思ったり
ね。
ちょっとびっくりすることあります。
びっくりしますよね、
自分で自分にね。
やっぱ人は変わってますね
人は変わったようだと言いますが本当に変わっているという
本当にいやということでございまして、毎週木曜日夜6時から配信しておりますカルチャーキュレーションだ話プログラム、ストックブラザーズ・ザ・ワールド。
はい、
お相手はストックブラザーズブラザー1森重裕介と
ブラザー2吉井陸人です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はいはいはい、
うんうん、
まあということでね、あの前回月光仮面やったじゃないですか、はい、激光仮面、
はいはいはい、
あれさ、うん、割とその回数でいくと、うん、なんか 4,5 回前だったね。
あ、本当？
その休止前ギリギリぐらいにやってるから、あ、まあ、時期的にはちょっと前なんだけど、
あ、そうだね、漫画御殿で、
そうそうそうそう、
そうそう、漫画御殿でやってんじゃねえかって思ったよね、
うん、普通にやって
た、割と細かくやっていくっていう今度は 3,4 巻が出ましたみたいな。
そうなんですよ、
あの時確か 1,2 巻まででしたからね。
ですね、
うんうんうん、
そうそうそう、
まあ、展開としてはねだいぶ面白い、うん、であの YouTube の方にねちょっとコメントいただいてまして、
はい、
ですね、月光仮面山口先生の言語力、うん、当初からやばいっすと、
うん、
まあ、なんかすごいやっぱセリフとかなんていうんですかね、まあ、言葉が面白いんですよね、言葉遣いが。
そうですね、
話をしてたんですけど、で、別作品読むならシグルイの方が無難だと思います。
お
で、覚悟の勧めは上級者向けです、うん、っていうことで。
なるほど、めちゃくちゃありがたい
ありがたいコメントいただきました。
ガイドを引いていただいて、
ガイドをね、そう、シグルイはね、なんか1巻ぐらいは多分読んだことあるんですけど、
うんうん、
まあ、結構グロい感じの、
はいはいはい、
それこそ時代もね、多分その侍とか武士の時代の話、
そうかそうか、
でしたね、うん、だから刀で切ってなんかこうぐちゃみたいな感じの描写はありましたけど、
はいはいはい、
そうか、覚悟の勧め上級者向けって言われると逆に興味は湧いてきます
けど、そうね、覚悟の勧めから行きたくなる感じはしますけども、
行きたくなる感じもしますけどね、うんうん、なんかその要素が濃い感じがする、
そうね、
ね、じゃないかなっていう期待が湧きますけど、いいですね、
その上級者っていうのがさ、何上級者なのかっていうのも含めて
そう、ね、
確かめに行きたくなるっていう、
うんうんうん、
めちゃくちゃいいコメントいただきましたね。
いいコメントですね、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
YouTube もねちょこちょこコメントをいただいているようでございまして、
は
い、
結構ね拾い損ねたりしちゃうんですけど、拾
い損ねたりしてるんですけれども、
ありがとうございます。
まあ、ちょっとね遅ればせながら見たりとかっていうこともしてます、
うんうん、
あのできるだけ毎回見ますんで、
はい、
あの気兼ねなく YouTube にも書いていただきたいですし、
うん、
それから、まあ、Spotify もさ、
はい、
一応多分 Q&A 的には生きてるから、
そうですね、
あの番組の感想を書いていただいてもいいですし、
うんうん、
それからなんと言ってもですね、
うん、
ストックブラザーズ・ザ・ワールド公式ディスコードがオープンしております。
よっしゃ
ね、その名も開門モンモンというね、
はい、
通称モンモンでございますけれども、
うん、
まあディスコードの中でいろんなコメントとか映画見に行ってきたよとか、うんうん、いろんなご報告をいただいても構いませんし、
はい、
それからおメールね、忘れちゃいけないおメール、
うん、
ストックブラザーズ数字の9アットマーク gmail.com まで、たくさんのメッセージをお待ちしております。
はい、
まあ、最近ディスコードで言うと、
うん、
ラナさんがね、
はい、
映画館行ってきた、コーナーに書き込んでいただいておりますけれども、
うんうん、
静岡シネギャラリーの、行ったご報告いただいておりますね。
水平線の、まあ、上映、うん、舞台撮付き上映ですかね、
はいはいはい、
で小林克也監督と足立智一さん、
うん、
が足立さんなんかね結構来られるんですかね。
ねえ、なんかやっぱ静岡のさ素晴らしい、
我々、うん、いや、このあの、あ、この上げてくれてる写真がめちゃくちゃ
いい写真だよ、この
さ、このいい表情、
この自分の口をこうなんかこう持ってさ、うん、もう潰れるほどのこの笑顔、
笑みでね、
いや素晴らしいですね、
めちゃくちゃいい、なんかその映画の中でさ、
うん、
こういうなんか、まあ、オフじゃないけど、
はいはいはい、
なんつうのかな、そのスクリーンの外で、
うん、
あまり見たことがないから、あの、あ、こういうお顔されるんだっていうね、なんかすごい、
ね、
なんかグーッときましたね。
まあ、あの勝手ですけれども、うん、あのストックブラザーズは足立智美さんの公式アンバサダーとしてね、
あ、そうなんだ
どっちが公式だっつって違う、今の言い方悪いな、うん、ストックブラザーズ公式、
はい、
ベスト俳優っていうこと、こっち側の公式であって、
はいはいはいはい、
彼の公式ではないです、はいはいはい、我々は、我々は非公式、
一方的にね
そうそうそうそう、ですけれども、
うん、
あの前回の時にさ話していた、その足立さんがサインを書いて横に静岡出身のスターっていうのを書いてて、それをさ自分で書いたのかって言ってすごい、あのそれはそれで楽しんでたんですけど、これはあの佐向大監督が書かれたということで、いやお恥ずかしいとご自身も言ってらっしゃったということで、またこれが
ね
素晴らしいエピソード、
なんとキュートな
ね、
めちゃめちゃ、もうこれをでも教えてもらってよかったですね。
よかったですね。
やっぱ足立さんなんか自分でそういうの書くようなキャラ、ようなというか書くキャラなんだってちょっと思ってたから、うん、
思ってた思ってた、
あ、こんな感じなんだと思って、
やっぱね、まあ、公式としては
うん、うん、
やっぱそこはこうちゃんと見ていかなきゃいけない、
見ていかないといけない、
皆さんのご協力でもって、
うん、
こうして情報がしっかりと蓄積されていくと、
うんうん、
これはディスコードのいいところですかね。
いいね、これ嬉しいですね、
嬉しいですね、
これね、
めちゃくちゃありがたい、
うんうんうん
うん、まああのトンとね、
うん、
あの英単語などは更新せずになっておりますけれども
そうそう、あの新しいちょっとチャンネルを作ってみたんですよ。
はいはいはいはい、
放送後期、
放送後期ね、俺いいね、
うん、
うん、
まあ、ちょっとねなんか補足したいというか、なんか、うん、 まあ、こういうふうに音楽だったりとか、
はいはい、
後で話してたことを貼れるようなポンと貼れるような場所があったらいいなと思ってですね、
ですね、
とりあえず、ロットバルトバロン、
うん、
赤と青と、グループイノのハートの2本をちょっとあげましたけどね、
うん、いいですね、いや素晴らしいではないですか、うんうん、この放送後期こうやってね増えていきますから、
はい、
リクエスト的にさ、ね、皆さんもさ、
うん、
いやちょっとこういうチャンネル欲しいですとか、
そうね、
もういただいて構いませんので、うんうん、まあなんていうんですか、イリーガル地帯ですから
イリーガル
イリーガルではないか、
イリーガルか、まあ、全てリーガルかそうそう、なんかこれを出したいんだけど出す場所が今のところないみたいなね、
そうですね、
そうそう、僕はそれで写真を上げる、写真とか画像とかを上げるね、うん、コーナー勝手に作りましたから、
はいはいはい、ザッツザウェイね、
うん、ザッツザウェイぜひね、なんかどっかでどこで上げたらいいんだろうな、それは、
そうね、どこで、そういうのをまずどこで上げるのか、
あ、まあ開門質問とかでいいのかな、
門門質問ね、
あ、門門質問
うん、門門質問いいかも、
うんうん、うん、
そことかで書いていただけると、
うんうん、
いいかもしれませんね、
はい、
これさ、僕自分で作っといて、なんかこっそりしてて、うん、たまに笑うのがさ、シネマのところにさ、
うん、
ネタバレ漏出っていうコーナーあるの知ってます？
ああ、俺これさ、なんかあんまりなんか読んでたけど、
うん、
漏出、本当は漏出なんだよこれ漢字、
変な字でしょ？
ちゃんと認識しましたよ。
いや、漏れ出るっていうさ、ネタバレがそういう
感想をね、
うん、これちゃんとドラマのところにも同じコーナーがネタバレ漏出ってのがあって、
はいはいはい、
反復してるんですけどね、これ買い物もぜひ無料でね、どなたでも入っていただけるコーナーですから、
うんうん、
チャンネルですから、
はい、
ね、概要欄などからピュッと取って飛んでいただいて、
うんうん、
使っていただければというふうに思いますよ、
思いますね、
うん、
最近ちょっと知人からですね、スポーティファイでさ、再生すると、うん、ポッドキャスト、うん、なんか字幕が表示されるじゃないですか、
はいはいはいはい、
でこれは何かやってるんですかみたいな、そういう設定とかを、
うんうん、
いや、なんか僕は知らないけど、最近スポーティファイどれ聞いてもそういう風になるから、
うん、
多分スポーティファイ側がそういう機能にしたんだと思いますみたいなね、
はいはい、
返したんですけど、ちょうどそのなんかスクショ送られてきたんですけど、
うん、
英単語のシーンもめちゃくちゃね、なんかスクショで見るとね、なんかすごい、ね、いたたまれない気持ちになりましたけど
ちょっとさ、なんかこう、うん、意地悪だねそこのさ、スクショを撮ってくるっていうところがさ、
ね、何かの意図を感じますけど、
めちゃくちゃいいですよ、
うん、でもすごい、ダバナシの中でも始まりの部分よりダの部分ですから、まあしょうがないですよっていうコメントをね、
ダの部分ですからね、いいですね、
いいですね、
ぜひそういうさ、
うん、
聞いてここが面白かったみたいなところの文字起こしスクショとか貼っていただいてもいいんで感想、
恥ずかしいけど
ね、感想を書くとこあるんでねそういうやり方もありますよ、
うんうんうんうん、
なるほどな、
はい、
なるほどな、
という感じですが、
はい、もう何ですか、
いきますか、
マイローズ、
マイローズ、
うん、いいですか、
いいですかね、
なんか言うことがある、なんか今日はさスムーズでまだ ね、あ、いやそんなことないよ、もう17分喋ってる、
あ、マジで、
うん、
なんかまだ10分ぐらいの気持ちでしたけど、
ね、
もうだいぶ狂ってきてます、ね、
これがやばいんだよ多分さ聞いてる側はさ、
うん、
なんだよと、さっさと行けよと思ってるよ、
うんうん、デューンの話じゃねえのかと、
ねえのかっつってほらタイトル詐欺ね、
はいはいはい、
これタイトル詐欺をし始めて、
うん、
またほら今僕前乗り出したのに、うん、もう一回背もたれに背をつけましたから
いやなんかあったかなみたいな、
なんかあったかなみたいなところはある
最近ね、
ねえ、
足をくじいています、
ああ
くじいて、
牛さん捻挫したなんですかね、なんか体重をかけたところ足を痛めたっていう、
足を痛めてるまだ痛いのよそれは、
あ、そうなの、
違和感がね、そうそうそう、
あ
なかなかね、まあ、この状態でダンス踊りましたけどね、
そうですよ、
いや楽しかったね、
楽しかったですよ、うん、ダンスのまあちょっとした本番がありましたけれども、
本番はね、
昼間は初でじゃないですか、
昼間と、あと、まあ、アルコールが入ってない状態を初めて、
うん、初ですよね、
だけど、あと明るさと、
はい、
あと何ですかね、子供が見ている感じとか、
うんうんうん、
いろんな初がありましたけど、
ね、そうですよね、
なかなか、
まあその中で我々はさ、
うん、
臆面もなくフュージョンをかますっていう、
フュージョンかましましたね、もうほんと20年いやさ20年ぶりぐらいかでも、
うん、そうですよ、
ねえ、
いやなんか見てた人からさ、
うん、
なんか君らのそのダンスってのは、
うん、
いつもなんかああいうコミカルな感じなのっていう風に言われてね
コミカルな要素は多分にあります
ね、多分にあるんですけども、
今回の特にな
んかさ、うん、こういやまあそうなんだけど、割とあれは直前でこうちょっとテンション上がってやったようなところがあるみたいなさ、言い訳がましいさことを言いましたよ、
コミックバンドと思われたら困るみたいな、
そうそうそう、別にいいのにそれでいいのに
まあまあね、けど毎回ちょっと面白い要素入れたりすることはあるけど、
うん、
でも今回のは特にね、 まあ、そのクンフーファイティングっていうね、
はいはいはい、
曲がやっぱちょっとねこうなんか誘発する部分はね、
そうそうそう、
多分にありましたけど、
おもろ曲ですから、
おもろ曲だからね、
うん、まあでもさ今回の最初、うん、まあ踊り始めて慣れてきてからはそうでもないけど、
うん、
最初さ結構きつくなかった、
うん、いやきつかったきつかった、ね、今回のそうそう、なんかねだんだん多分その先生がさ体にかかる負荷的なものの、
うん、
なんかこうパラメータ的にはだんだん増えてます、
そうですよね、
確実に、うん、
そうなんですよ、でもそれもやっぱ慣れていくということはさ、
うん、
体がね
動けるようにね
動けるようになってきてるんだけれども、
うん、
体重をかけると足をくねることが
行ってっていう、
本当ですよね、
そろそろ行こうかな、なんか
ね、
病院にね、
ね、病院にあまりにも続くんだったらやっぱ行った方がいいですよ、ね、
いやでも松葉杖とか私らだとどうしようかなと思って、
まあね、それはそれでさまたちょっとこうやりようがあるというか、
やりようがある、
あの手が銃になるってことでしょ、松葉杖つけるってことはさ
いざとなったらね、仕込みのね、
そうそうそうそうそう、
タイトルでプラネットテラーみたいな、
そうそうそうそうそう、そういうことができますから、
できるかな
と思えば、まあそれも基地かなという感じですけれども、まあね、行こうよ、
行きましょう、
もう行こうよ、
行こう、デューン行こう、
では参ります、
はい、
天が呼ぶ、地が呼ぶ、人が呼ぶ、映画を見ろと人が呼ぶ、聞け悪人ども、我は正義の役人、シネマンどころ開門。よいしょ、
そして
なんか変な感じでした、
変な感じだし手が痛い、これ
痛い痛い、なんか分厚い板を叩いて、
分厚い板は痛い、
思わずさそれ覚悟して開門っていうの途中でやめちゃった
覚悟、
うん、叩くことに力を注いでしまいましたけど ね、はい、ということでございまして、このシネマンどころのコーナーでは毎週我々が何かしらの映画をウォッチいたしまして、
うん、
このシネマンどころの門をくぐれるかどうか恐れ多くも決裁を下させていただこうという映画だ話コーナーでございます、
はい、
今週の映画は
デューン砂の惑星パート2、
惑星デューンをめぐる宇宙戦争が勃発ハルコンネン家の陰謀によりアトレイデス家は全滅、しかし最悪の父と、あ違います、最愛の父と全てを失うも後継者ポールは生きていた、ついに復讐の時、運命の女性砂漠の民チャニとポールの全宇宙を巻き込む最終決戦が始まる。
ほら来たー来た
ーこれー
最終決戦です、上げていきます、
さあ上げていきますけれども
いいですね、
いやー最悪の父まあということでございましてね、デューン砂の惑星パート2、
うんうん、
まああの、ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督ですね、
はい、
で、何ですか、ティモシー・シャラメと、
はい、
ゼ・ヤー・ヤー・ヤー・ゼンデイヤーがね
言いかけたのに普通に
主演を務めるということでございまして、
うんうん、
我々先ほど話してましたけど、
はい、
サノス三兄弟の一人こと、ジョシュ・ブローリン
もうね、そうさっき話してたんですけど出てきた時にさ、この顔もちろんジョシュ・ブローリン分かるけどさ、
はいはいはい、
名前が出てこんみたいな、
そうね、
誰だっけってさ常に頭の片隅で考えながら映画を見て、うん、エンドロールであーみたいな、
そうそうそう
ジョシュ・ブローリンやー今回だからその結構スター俳優は多いじゃないですか、うん、だからまあジョシュ・ブローリンでしょ、あとクリストファー・ウォーケン、
そう
エンドロールでね、
あそうなんですよ
そうだみたいな、
いや
なるよねって話をねさっきしてたんですけど、
いや本当ですよ、
うん、いやでもなんか本当もうなんか豪華っすよねキャストがね、
あのさあのフローレンス・ピューとかも出てるしさ、
まあ、レアセドゥも出るし、
レアセドゥもそう出てるし、
うん、
すごいよねやっぱ大作ってさ、ね、
うん、
わっやっぱ中心蔵っていうかさ
中心蔵っていうかさ
その役者の勢ぞろいっていうか揃い踏みを見られるっていうさ、
うんうん、
それだけでも楽しいね、
楽しいっすね、アニア・テイラー・ジョイ、
うん、レベッカ・ファーガソン、
レベッカ・ファーガソン、
そうアニア・テイラー・ジョイがね、
うんうん、
出てきたの
ね、
ちょうどさ予告でフィリオさん見てたからさ、
そうなんだよね、うんうん、舞台もちょっと似てるしね、
うん、
砂の惑星って感がね、そうそうそうそう、マットマックスとちょっと似てますけど
ですね、
まあまあまあ、2年ぶりに、続編ですね、公開されて、
うん、でどうやらパート3までやるらしい映画ですね、
ね、3部作みたいですね、
うんうん、まあでもパート3で終わんのかっていう感じもね、
ね、まあ、しなくはないですけど、パート3まででもそのなんか多分あれでしょうね、その原作の、まあ、一個まとまりのある部分がそこまでいけるか、
そうですよ ね、 みたいな感じでしょうね、原作はもっと長いわけですもん ね、 うん、
ね、
うん、
らしいですけど、まあ、1の時はね、うん、結構僕は割となんかあのつまらんかったみたいな感想をね、まあ、その一番のやっぱ振り返っても印象に残ってるのはやっぱなんかこうハンスジマーの音楽がうるさいっていう、
まあそうですね、
その一点がすごい大きかったなと思うんですけど、
散々ねうるさい読みやっといてあれですけども
本当だよね、お前らに言われたくない
言われたくないっつってもさ、うん、あのなんていうんですか、やっぱ今回はそんなに気にならなかったですけど、う
ん、なんなかったね、
前回はさ、うん、なんかなんていうかな、もうどうだジマーだみたいなさ、
うんうん、
こうそのジマー節全盛期すぎてなんかもうこれぐらいやってもいいだろうっていうさ、うんうんうん、のがだいぶ強く出てたよね、
強かったっすよね、
うん、
結構ワンはしかもその、まあ、割と静かなシーンが多かったと思うんですけど、
あそうだね、
そうそう、でなんか結構ゆっくりみたいなみたいな感じのところになんかダーンみたいな爆音でさ音楽が流れてくるみたいな、
そうそうそう、延々あの散々前回のやつちょっとね半分ぐらい聞いてみたんですけど、うん、あの予告編みたいな映画だって散々我々言ってます、
ね、そうだね軽口言ってるな、まあ、という感じだったんですけど、まあ、2はさ、まあ、予告見るだにもう何あアクションシーンというかさ、
うん、
最終決戦みたいな感じだから、うん、あ結構その1で1のなんていうかな1で整えた舞台で、まあ、やっとこうアクションが始まるんだろうなみたいな感じで、はいはいはい、結構期待感を持って見に行きましたけど、
うん、
いや面白かったですね、
面白かったですね、うん、僕非常に面白かったです、
おおよかったよかった、
うん、
うんうんうんうん、
やっぱね、予告編で言うと、うん、ティモシーがね、
はいはい、
こうナイフを敵にこうパッて突き刺すシーン、
うんうん、
ちょっと引きのカットのシーンっていうのが出てて、
うんうん、
なんかその砂の崖みたいなところで戦うっていうさ、
はいはいはい、
あれがさ結構冒頭で、
うんうん、あ
やったんですよね、
最初のやつか、
そうそうそうそうそう、
はいはいはいはい、
あれがいいって言って僕は見に行ったんですけど、うんうんね、うんうん、あこれもうここでこれ出る、これどうなるのこれっていうさ
そうね、
うん、ぐらいでしたけどね、本当にね
冒頭のシーン良かったっすよ、
良かったね、
あのさなんかあれはだからハルコンネン家側のさ、
うん、
なんつうの兵隊、
うん
みたいなのがいっぱい来るじゃないですか、
はいはいはい、
で彼らがなんか着陸して、でなんかさ、上の高いとこにある崖のさ上の方に行くときに、
うん、
なんかまあずっとそこまで砂漠歩いてるんだけど、砂漠のさからこう飛び立つじゃん、
うん、無重力装置みたいなの使うんだよ ね、
うんうん、あそこがすごい良かった、
良かったねあれね、
ふわーって浮いてる感じが、うん、あなんかこれ新しい感じ、
なんか見たことないぞって感じしたよね、あれね、
あの浮遊感ね、
うんうん、でさそれがさこう隊列を組んでやっている
うん、うん、
その見たことない動きかつ、うん、しかもこう整ってこう上がっていく感じっていうのがさ、
うんうんうん、
わあなんか全然違う勢力のやつらと戦うんだなっていうワクワク感がさ、
うんうん
ね、あったよね、
あったね、やっぱなんかこうテクノロジーの違いというかさ、なんかお互い持ってる技術が違うから、
う
ん
ね、
その感じも面白いし、
うん、
あとやっぱ まあ、その後さ、その砂の民だっけと戦いになっていくんだけど、結構その打ち落とされて落下するシーンみたいなの出てくるじゃないですか、結構最初に僕その IMAX でやっぱこう期待するのが、結構あの IMAX ってこう上下の
角
が広くなるから、
はいはいはい、
その上下その落下だったり、まあ、上昇だったりとか、うん、縦の動きみたいなの取れるのがやっぱり IMAX いいなと思ってるから、
うんうん、
すごいそれが、ね、いきなり使ってて、おさすがですね、
そうですね、さすがですね、
落下と、上昇と、
うん、
おもういきなり織り込んできましたみたいな、
ね
うん、ドゥニさんが
基本の木だってさ、もうすでに最初にこう伏せてるさ砂丘みたいなところがさ、
うん、
あの傾斜がついていて、上と下をさ意識させる作りになってんだよね、
うんうんうんうん、そうそう舞台設定から、ね、
そのあのでかい、まあ、僕はイオンシネマ福岡の IMAX レーザーで見ましたけど、
うんうん、
あのでかいスクリーンで見るとさ、
うん、
なんかやっぱちょっと見上げてる感っていうのが出るっていうか、
うんうんうんうん、
映画ってやっぱ見上げることによって生まれるカタルシスあるじゃないですか、
う
ん、
そうそうそう、
これをねやっぱ初っ端からやってるのはすごいよね、さすがだよね、
さすがですね、
うん、
いやほんとほんと、いや今ちょっと脱線するけどやっぱ映画は見上げたいっすよね、
見上げたいんですよ、
結構その最近シネコンって結構その、まあ、首に負荷がかかんないように、
うん、
なんかどっちかというとこう見下ろす傾斜の作りが多いんだけど、
すり鉢型のね、
すり鉢型のね、うん、なんかできるだけ見下ろちょっと見上げるように作ってほしいなと僕は思って、
そうですね、
うん、見上げてみたいなってやっぱ思いますよ、
まあ昔 昔の映画館はね割とフラット目でスクリーンが上にあって、うんうん、だからその幕も上に上がっていくみたいなさ、うんうん、そういう演出ってありましたけども、
ありましたけどね、
今はねなんかやっぱ新しい技術でそれをやっていくことに意味があるし、だからちょっとシーンは飛ぶけど、
うんうん、
あの敵のさ、うん、なんかヘリみたいなやつをさ、
はいはいはい、
撃ち落とすシーンとかっていうのも、うんうんうんうん、あのなんかすごいでかい相手の要塞兵器みたいなやつが歩いている足に隠れ、
うんうん、
そこからこうそれこそ見上げて狙うという、で上を意識させた状態で下からも地面からも地上からも敵が襲ってくるみたいなさ、
うんうんうん、
つまり見えなくなるわけですよね上が、
うんうん、
でもそのすごく上の余白がある映像になっているから、
うんうん、
そのドキドキ感というものがちゃんと保たれているっていうか、
うんうん、そうね、うんうん、
そのまあ今回もまあちょっとそういうところはあるけど、
うんうん、
戦闘シーンのカメラがすごい寄っていることによって、
うんうん、
あの前回特にさなんかあんまりその戦闘のけれんみたいなものとか、
うん、
緊迫感みたいなのが伝わってこないっていうところがあったと思うんですよね、
うんうん、
だけど今回はなんかそれをうまく使ったカメラワークになってるっていうのがめちゃくちゃ良かったなと思いますけどね、
うんうんうん、確かに確かに、
うん、
緊迫感ね、それは本当になんかまあワンでもちょっと戦いはあったと思いますけど、
うん、
とはちょっと比べ物にならない感じはあったような気がするね。
そうですよね、うん、でまあ結構やっぱでもアクションの取り方独特だねやっぱり、
うん、
最後の方でさ、
うん、
1対1であ
、はいはいはい、
ティモシーとね、
うんうん、
なんですかあのスキンヘッドのハルコンネの後継者がさ、はいはいはい、戦うシーンとかもさ、
うんうん、
やっぱ最後の何その決着っていうのをさ、
はいはい、
あの顔、
うん
で撮るっていうか、その刺されている場所っていうのはそんなに撮らずに、はいはいはい、その肩から上を撮っていく、
うんうん、
それでその音と雰囲気で見せていくっていうさ、
うんうん、
なんかこれはさやっぱその単純にアクションのけれんを撮りたいっていうだけじゃなくて、
うん、
デューンってやっぱその、まあ、さっきも政治劇の話が出たけど、
うんうん、
やっぱなんか政治の話っていう感じがちょっとするから、
うんうん、
そのキャラクターとキャラクターの向き合いとか、
はいはいはい、
あとはそのスキンヘッドのやつがさ、なんか闘技場みたいなところで戦うときに、
うんうん、
検討したなアトレイデスっていうセリフを吐くじゃないですか、
はいはい、
これをもう一回言わせるときのそのなんかこう、
うんうん、
配置というかその家と家の戦い、人と人の戦いみたいなもの自体にフォーカスしていくっていうさ、
うんうん、
なんかね筋が通ってんなと思って、
うんうんうん、なるほどね、
うん、
確かに
僕は結構ねそれは一瞬俺って思ったけど、
うんうん、
あそっかと思ってちょっと時間差で納得したみたいなところがあります、
うんうん、はいはいはい、
うん、
確かにね言われてみればまあなんかすごいこうやっぱこう映画が撮れる人のなんか撮り方だなっていう気もするし、
うん、
そのなんていうかないやここを映せば分かるくないみたいな
さ、そう
顔でいいんだよみたいな、
うん、
うんうん、
で あいつの顔がすごいいいんだよね、
うん、
あの磁気男爵、
はいはいはい、
名前があれ
だ、ね、オースティン・バトラーがやってる、
あオースティン・バトラー、そう
フェイド、
フェイドね、
うん、
あれあいつすっごいやっぱなんかなんていうんですかナチュラルボーンファイターがさ
ね、ま、なんか結構重要人物っぽかったけどこの、
うん、
ね2で出てきて2で死んじゃいましたけど
退場しましたね、
俺さその結構実はこの映画いや面白く見たんだけど、
うん、
寝ながら見ちゃって
はいはいはい、はい、
ちょこちょこ切れてるんですよ、
うん、
なんだけどですごいそのシーンもね見てるんだけどうっすらとしてる部分があって、
うん、
でなんかそのそこさ最後に、まあそのまあ、ゼンデイヤとそのポール、
はいはいはい、
ゼンデイヤってチャニーとポールがさ、
はいはい、
まあこうまあなんかなんていうかなこういい感じにいい感じに
はいはい、はい、
なるというかっていうのありつつ それこそ王家のまあ、これからのさその政治というかその、
うん、
政治なのかな、ね、政治面で、まあ、フローレンス・ピューを、まあ、この奥さんというかさ
現皇帝の娘ね、
そうそうそう、
うん、
って話になるじゃないですか。そこでチャニーがポールをビンタするシーンがあるじゃないですか、
はいはいはい、
で僕がなんか見た感想でやっぱそのビンタするシーンビンタした瞬間にダーンみたいな自慢の曲がかかって笑いをこらえるの必死だったみたいなそんなんやったっけと思ってそれやったらもう一回見たいなと思って
そうやったっけ
ねえなんからしくて、
うん、
それ確かに笑えそうになるかと思ってちょっとそこの部分がね今個人的に一番気になってる部分なんですけど、
そうね、だんだんとねそのチャニとの距離が、
うん
まあ、離れていくわけなんですよね、
うんうん
うん、で、まあ、最後は一人でサンドワームに乗って旅立っていくんじゃないかというところで終わると、
うんうん、 そのでも最後のチャニーゼンデイヤーの顔はめっちゃ良かったですね。
良かったですね。
もうさすがと思って、
うん、
チャニーの顔で終わるんだろうなと思ったけど、あのなんか表情の微妙な変化とか、うん、あの何秒かで、わいい
そうなんですよ
ですね。
非常に複雑な、うん、でもやっぱりその決意もそこにあり、そうそうそうそう、不安もあり、
うんうん、
なんか
悲しさも
そこでさ、やっぱあのでかいサンドワームに乗って去ろうとするってところがいいよね、
うんうん、
その今回さ結構大きなイベントだったじゃないですか、うん、サンドワームに乗る、
うん、そうそう、前回さそのなんか遠目でなんか乗ってるやつを見るみたいなシーンがあったんだけど、はいはいはいはい、いよいよねポールが乗るみたいな、うん、
来ましたね。
いやここがやっぱ楽しみでしたね、
楽し
サンドワーム、うん、
すごかった。そしてなんか
いや面白かったね、あこうやって乗るんですねみたいなここに引っ掛けてみたいな、
そうそうそうそうそう、なんかあの鱗みたいにサンドワームの体がなってて、そこにこうつるはし引っ掛けてさ、
うんうん、
体勢整えて、うん、なんかこう打ち込んでいくっていうかさ、うんうん、ペグを、うんうんっていう形になってんだけども、
うんうん、
あの来るサンドワームがめちゃくちゃでかいんだよね。
そうそうそうそう、あのあたりがさなんかこうなんていうかな、まあベタっちゃベタなんだけど、うん、なんかそのポールが乗るのがあれなんか試練じゃないですか、
はいはいはい、
で試練の時によりによってめちゃくちゃでかいやつ来ちゃったみたいな、
そうそうそうそう、ハビエル・バルデムがちょっと焦るっていうね、
あいい煽りだよと思って、
そうそうそうそうそう、
だから見事に乗りこなすんですけどね。
いや本当ですよ、
あそこのやっぱ乗るシーンはすごい面白かったな、なんかすごい撮り方がさ、なんかまあ大量の砂にこうバーってこうなんか吹かれ、
ね、
吹きつけられてみたいな、
そうそうそう、これ本当にこっちに乗ったのか落ちたのか、
うん、そうそうそう、
なんかよく分からんぞみたいなさ、
うん、
感じはあるよね。
分かんないんだよね、うん、まあ、あまりに砂がすごくて。
そうなんですよ、あれなんだっけ、あのさ、あの救世主の呼び方、
ああそうそう、なんかね今回異名がねめちゃくちゃあるんだよね、
めちゃくちゃ多いで、まあまずポールに関してはそのフレメンネームで、
はいはいはい、
なんか土台っていう翻訳の名前、うんうん、なんかモーゼスみたいな名前で、
うんうん、
で戦士名が砂漠のネズミっていう役の名前だったけど、そのさ、しかもさ救世主的なやつもさ、うん、そのフレメンの呼び方と、
うんうん、
あのレネグレグルグレリットっていうあの、ま、魔女集団からの呼び方とあるしさ、
うんうん、
名前がいっぱいあるんだよね、
名前いっぱいあるんだよね、
面白いんだけど、うんうん、これがでそのそれを呼ぶっていうさ、
うんうん、
シーンがいっぱいあって、
あったね、ハビエル・バルデムがねもう嬉しそうにね、そうそうそう、
めちゃくちゃ嬉しそうにいやでもさ、
予言は正しかったみたいな、
なんだティモシー・シャラメの演説、
うんうん、
がさ結構今回は、まあ、聞かれるシーンがあったわけですけれども、うん、
あリサーン・アルガイブ、
あリサーン・アルガイブリサーン・アルガイブリサーン・アルガイブ
面白い、これ今ちょっとツイッターで調べたんですけど、あの後半、うん、あのリサーン・アルガイブしか言わないおじさんになってって書いてあって面白い
ハベル・バルデムがね
しか言わないおじさん、
いやそうなんだよ、しかもさなんかすごいことやったらリサーン・アル
ガイブ、いやそうなんよね確かに本当ねめちゃくちゃ言うんだよね
本当にね、
うん、分かったからっつってね、
めっちゃおもろいよね、うん、いやでもさ、そうそうそうそう、ティモシーいい声だね、
うん、
やっぱ
そうっすね、
あの太めのさ、
うんうん、
あの前回の放送あのデューンの時にも、うん、僕あのキングっていうティモシーが出てる映画の話を多分したんですけど、
はいはいはい、
やっぱねそのそうそうそうそう、うんうん、王様というかさそういう高貴な身分の人っていうのをさ、うんうん、やるには、まあ、見かけ的にも、
うん、
なんかその雰囲気や声的にもめちゃくちゃハマるねやっぱりね、
そうね確かに確かに、
うんうんうん、まあだいぶ今回もうじうじうじうじと、
うん、
死んじゃったけどもね本当に、
いやまあね、まあでもサンドアーム乗り良かったっすよ、
いや良かったよあれ、
やっぱ面白いのはああいうとこですって言ったよね、やっぱ乗るためになんかまずそのなんか呼び寄せる装置があるじゃないですか、
ね、
うん、振動をさ、
はいはいはいはい、あれしかもさ呼び寄せるその音鳴るやつがさ、
うんうん、
そのハビエル・バルデムが、
うん、
俺が調律したって言って渡すんだよね、
そうか調律とかあるのか、
そのさ調律というものが存在しているということの良さ、
うんうんうんうん、その辺がやっぱこうああいう SF を見るときのさ肝ですよね、
うん、設定
の面白さというか、
それで呼ぶんだよね、ボン、
そうそうそうそう、
またリズムがいいんだよあれがね、うん、
であの引っ掛けるなんつうかフックみたいなね、
うん、
あれと、いやなんかでもさ一回乗ったらさなんかそっからあのなんだろう、みんななんか乗り物のまあみん乗り物として使ってるんだけど
新幹線みたいな
そう
やつでしょ荷物とか積んで上にテント張ってみたいな、
テント張ってお母さんも乗ってみたいな、なんか割とねなんかそこ面白かったっすけど、
面白かったね
なんかもう割とサンドワーム楽勝やなみたいな、
で最後の戦場とかもめちゃくちゃ手なずけてさ、あれで敵を飲み込みまくってるから
ね、いやそこ最後のあそこのシーン良かったな、サンドワームで突っ込むところ
ブワーって3体ぐらいでかいサンドワームが来る
ね、え あれはなかなか、そうマッドマックス味もすごい感じましたけど、こうなんかあの速い乗り物に乗ってこうやっぱこう会いたいするみたいな、
そうね、
あの感じはなんかまた新しかったですね。
なんかさ、あの前回ハルコン年家に、うん、あの親父のアトレイディスが攻められた時はさ、うん、もう本当に圧倒的にやられるじゃん、
うんうんうん、
でこれをさ、まあ、完全にやり返すっていうか、うんうん、まあ、相手は皇帝も含めた感じなんで、
うんうん、
もうほぼさなすすべなく敵が終わっていくっていうさ、
うね、
うん、なんかいらんこうなんか本当にいらないあの浮き沈み戦闘のハラハラとかがないっていうのがさ、
うんうん、
俺潔いなと思って、
あ確かに確かに、
うん
うんうんう
ん、なんか潔いで言うとやっぱり原作が長いから、
うんうん、
それを忠実に再現するも難しい、
うんうん、
かといって全く違うことをやるのも違うから、
うんうん、
なんかもうさ断片みたいな感じで、うんうん、間の説明をバンバン省いてさ、
うんうん、
パンパンパンパン飛んでいくじゃん、
はいはいはいはい、
であの最初その砂漠に解き放たれてお前行って帰ってこいっていう話でさ、あこれなんか冗長な、
うんうん、
これスターウォーズエピソード8 の, あのお使いパートみたいな冗長なの始まるかなと思ったけど、
うんうん、
もうすぐ終わるじゃんあれも、
そうね、あれも良かったね、
あれ良かった、
あれ早かったね、
でもパンパンパンパン切っていく、それはさやっぱりその原作リスペクトの潔さだなと思って、
うんうんうん、
やりたいこと別にそれを全部語ることじゃないんですと、
うんうんうん、
この題材で描かれてる世界をここに見せたいっていうことをやりたいのであって、
うんうん、
いいんですっていう感じでさポンポンポンポンいくじゃんか、
うんうんうんうん、
あれはさなんか結構潔くて俺はいいなと思いましたけどね。
そうね、
うん、
なんかそのねいろんな固有名詞がすごい出てくるけど、
うん、
まあ多分こういうことだろうなみたいな感じでさこっちが類推するぐらいでやっぱちょうどいいっていうか、
うん、そうそうそうそう、ね、でやっぱりね今回、うん、ワンに比べてもうあのかなり面白かったなって思うのと、
うん、
次がちょっと楽しみ、次が楽しみでありつつここで終わりでいいって思ったぐらいの話が一個あって、
うんうんうんうん、
そのやっぱさポールとか他の人たちの決断っていうものについて、
うん、
あんまり深く理由とかを描かないし、
うんはいはいはい、
で描かないし実際そのこれはさ政治的、まず一つは政治的にどう振る舞うかということで徹底的に、
うんうん、
特にお母さんね、
うんうんうん、
とかは振る舞って発言振る舞いをやっていく、
うんうんうん、
だからさ政治ということがポジション取りであるという、
うん、
ポリティクスという言葉の意味をさ、
はいはいはい、
学ぶためにめちゃくちゃいい教材だっていうさ、
はいはい
はい、ことがまあ一方でありつつ、あとさやっぱ宗教ってか信仰かな、
うんうんうん、
信仰っていうものによって基本的にはずっと決断がなされていく、
うん、
なんか宿命とかさ、
うんうん、
なんかそういう風に設定がされていることっていうのがめちゃくちゃ面白いところだなと思っていて、
う
ん、
そうね確かに、
だから自由意志みたいなものもそこにはあるし、うん、ポールも実際それで迷ったりとかいろいろするんだよね、
うんうん、
でチャニとの生活を選んで行くというか平和を選んで、南には行きませんとかいろいろ言うんだけれども、
うん、
そのチャニからの説得でやっぱり北に行くっていうことを選ぶとか、
うんうん、
その辺もさそのまあなんていうかな目と目を合わせて了解するとか、
うんうん、
もうその場の雰囲気みたいなものでやろうって決めるとか、
うんうん、
そのいらん理屈、
うんうん、
みたいなものっていうものはないんだと、
うんうん、
ここには政治と信仰と愛しかないんですと、
うんうん、
それでやってるんですっていうのに徹底的に言ったこと、
うんうんうん、
これめちゃくちゃすげえなと思って、
うん、確かに、
でそれを描くにはさあの星はさ、
うん、
もう十分なステージなわけじゃないですか、
うんうんうん、
だからもうねデューンはパート2だけでいい
なるほど、ね、
って思うぐらい俺は結構満足、
あ
そういう意味でも、
はいはいはい、
うん、
確かにね、そのまあポールちゃんにはさその、まあ、愛があったりとかするから、
うん、
ちょっとこうなんだろうな、あの分かる分かるというか、なんていうかな、理解できしやすい、
うん、
そういう意味じゃキャラクターではあるんだけど、
うん、
他の人に関してはさもうなんか腹の底がまあ腹の底というか、まあ、それこそ政治と宗教で動いてるから、うん、なんか割とさなんか本当に知らない人がなんかやってるみたいなのをひたすら見るみたいな感じが、なんかそれぐらいがすごいちょうどいいって感じがすごいするよね。
そうなんだよね、
なんか各々の事情みたいなのをさ別に対してそう描かれないっていうところが、
うん、そうそうそうそう、で実際なかったりするわけじゃん、
うん、
実際にも
まあおそらくないんでしょうね、
うん、 そうそうそうそう。でやっぱりあのきつさの中での信仰っていうものの強さ、
うんうん、
でもそれはさなんか絶対心がいて、
うんうん、
そいつを信じるみたいな話でもなければ、うんうん、必ずしも予言を信じるみたいな話でもなくって、
うんうん、
なんかこ う、
ね、
自分たちのその生活に密着した判断が、
うんうん、
なんか過去の知恵みたいので蓄積されて、
うんうん、
それをもとに判断してるから自動的になんかこう流されてるっていうわけでもないっていうか、
うんうんうん、
蓄積の中で生きている人々っていう風に、うんうん、なんかポール自身もワンの時に比べてそういう世界に入っていったような気がするっていうか、
うんうんうん、
なんかその変化もね、
うんうんうん、
なんかいいだからなるほどワンからつなげてみると、
うん、
こういうことがあるのねとかっていう
なるほどね、
うん、
確かに
感じはしましたよ、
うん、なんかその今の話でちょっと思い出したのがさその砂の民のなんか集団の描き方結構面白かったなと思って、
う
ん、なんかそれこそ予言、まあ、ハビエル・バルデムとかさもうなんかもう予言超信じてるはずじゃないですか、
はいはいはいはい、
で若い人たちがなんか意外となんか割とそこに距離感が
そ
こに対して距離感あったりとか、
うん、
っていうなんかそのなんていうかなその盲信的 な、 なんか集団とか人としてではなくて、
うん、
割となんか余白とかさなんか幅のあるというか、
はいはいはい、
なんかいろんなやつがいるんだなこの中にもみたいなのが結構ちゃんとできてたなっていうのはちょっと今改めて、
うん、
なんかそのあんま書き割り感がないキャラクターにないっていう
そう
そういう設定で事情とかも描いてないけど、うん、書き割り感がないっていう
だからなんか原理主義者みたいなさ、
うん、
あの言葉が出てきていくし、
うんうん、
ハビエル・バルデムもさ原理主義者だと思うんだけれども、うんうん、南出身の、
うんうん、
でもさグラデーションだよね、
うんうんうん、
ちゃんとね
そうね
それがすごくいい描き方というか、
うん、
あのこいつらがやばいとか、
うんうん、
こいつらは平和主義とか、
うんうん、
っていう話じゃない、
うんうん、
でそれが状況によっていかようにでもその人たちの運命は変わっていくし
うん、
うん
そうそうそうそう、
その指導者っぽくなるポール自身もそれに翻弄されているんだっていうさ、
うんうん、
感じ、
うんうん
うん、なんかね
いや面白いっすね
面白いですよでその中でやっぱり唯一じゃないけどもしたその皇帝の娘との結婚、
うんうん、
ポールが自分で決めることなんだけれども、
うんうん、
急にねその政治的な判断をするわけですよね、
うんうん、
によって巻き起こる大戦というのが、
うんうん、
宇宙大戦が多分パート3なんだっていうさ、
うんうん、
ことだと思うんですが、
うんうんうん、
あのさまあちょっとその展開自体はさ苦しい展開だなと思うけどもさ、
うんうん、
その旅立っていくじゃん、うん、いろんな星に最後、うん
はいはいはい、
その舞台がさ、
うん、
なんかでかいこう宇宙船に乗って、
うんうん、
であのそれこそジョシュ・ブローリンとかがさ、
うん、
乗れとか言いながら、
うんうん、
あの感じ良かったな、
あ
なんかいっぱい宇宙船がこう並んで、
はいはい、
兵士がガーッ乗っていってブワーンって行くみたいな
あそのあったっけ
寝てたでしょあったんだよ
あいいっすね
そうでもこれはなんかぶち上がるみたいな感じじゃなくて、
うん、
もうその予言とかその予見か原始の中で、
うんうん、
それやるとマジでたくさんの人が死ぬっていうことを分かった選択をした辛さとか、
うんうん、
その覚悟で向かうことっていうのの、
はいはいはい、
うわーこれとんでもない方向に進むぞっていうなんか絶望感、
はいはいはい、
嫌な感じってのもそこにあるんですよね、
うんうんうんうん、
そうそれがね、
うん、
なんかだからあの観客をただ楽しませるだけのけれ
ん
みたいなものっていうのはやりませんと、
うんうん、
だからただ驚かせるだけのホラーはやりませんみたいな話と同じような潔さがさ、
うんうん、
今作にはあったろうという、
なるほどね、
気がしますけどね
確かに、
うん
うん、なんかそのあれなんかあちょっと言おうとしたこと忘れちゃったけどなんかまあ、個々人だったりとか、
うん
の事情とか、まあ、それこそさっき言ったその宗教だったり政治だったりとか、
うん
まあ、個々人に何かその信念だったりとかさあるんだけどなんかそのそれをさ包むというかそれより大きいものみたいなものがさ、
うん、
なんか常に感じるよねこの映画
そうなんですよ
デューンって
なんかそう
とかをさらにまあ、それがさ具体的なその砂の惑星の環境だったりとかもするし、うん、なんかもうちょっと大きいそのなんか時代の流れとかさ、
うん
みたいな社会の移り変わりみたいなこととかをなんかちょっと常になんかどこか感じるようになんかなってるなと思って、うん、
これぞさ、
うん、
大河ですよね
大河っすね
なんかそのこの物語の根底にさ、
うん、
本当に大いなる川がさ、
うんうん、
流れてる感じがするんだよね
するよねだからポールでさえも、うんまあ、主人公だしと思って見てるけどとはいえ大きな流れの一部だって感じがすごい強いというかさ
そうそうそうそうそう、うん、そうなんですよ、
うん
だからまあ ね原作僕読んだことないですけど、うん、普通に読みてえなと思ったもん ね、うんうん、これ
確かに、うん、そうっすね読みたいね、
うん、だしこの調子で、うん、なんかもう全部やってくれてもいいぞっていう
デューンシリーズ、うん、まあもうねドゥニヴィルヌーヴだったらもうなんかやってほしいですけどね。も
うそうね、う
ん、
いやびっくりしましたね。だから、うん、なんか2に来て、うん、まあ、1のいろんなものを踏まえたさ、うんうん、その変更みたいなことっていうのをしてくるかと思ったけど、やっぱどこまでが計画通りだったか分かんないけど、まださ、うんうん、多分過程というか、うんうん、その別に1を振り返ってどうこうする別のコンテンツではないですっていうさ、
うんうんうん、
別の作品ではないですっていう感じがするから、
うんうんうんうん、
なんかちゃんとこう握ってさ、
そうね、
あの主導権握って取れてんだなって感じがしましたよね、
う
ん、
そうね、
うん、
それはする。1と2多分続けてみても全然ね、違和感なく見れますもんね。
ねえ見たいもんだって。もう一回1から IMAX レーザーで
ねえ、ちょっと前にねそれ再上映してたけど、うん、1のねとかね、この知人はそのグランドシネマサンシャイン、
うん、
でその1を見て2も見てって、
すごいね、
短い期間で羨ましい、
ね、羨ましい ね6階建てで、
6階建てで、
はあ。
いやまあ確かにそのよくさこの映画でやっぱ言われてるのはその IMAX やっぱ見た方がいいみたいな、
うん、
ね言われるし、まあ、特にさ僕らもその IMAX で見てるじゃないですかやっぱちょっとこういうそういうなんかそのなんていうかな、これに関しては IMAX じゃないとみたいなのってやっぱちょっと特に今回強い、
うん、でも久しぶりじゃない、うん、なんかここまでさ、
そうね、
絶対 IMAX で見ようみたいなさ、
うん、
なんか
そうそう3月そのオッペンハイマーあるじゃないですか。
あ確かにね、
あれもね IMAX だなと思ってるけど、
うんうんうん、
なんかちょうど集中した感じがするよね久々に。確かに IMAX じゃないといけないなこれはみたいなやつはね。
いやーいいよな、うん、なんか機械とかもさ、
うん、
IMAX だからさ、うん、でかいの出してもさ映るじゃん。
そうそうそうそう、
あの感じとかいいよね。その上からさ遠目に撮らないと映せなかった、うん、画面内に入れなかったものがさ、
うんうん、
下から見上げてでかいまま撮れるっていうさ、
うんうん、
しかも角度をあんまりにもつけすぎずに、
うんうんうん、
形が見える状態で撮れる、あのタコみたいな、
うんうん、
なんか丸い、うんうん、あのロボットとかもそうだし、あとはそのハルコンネン家が占拠してるさ元アトレディス家の城、
うんうん、
からそれの建物の様子も映しながら、
うんうん、
皇帝のさ、
うんうん、
あの宇宙船丸いやつっていうのも映すみたいなさ、
はいはいは
い、その皇帝のさ、
うんうん、
その要素の並べ方、
うんうん、
これやっぱでかいので見ないとダメだよっていうさ。
そうねなんかあの殺し闘技場みたいなとこもさ、
はいはいはい、
皇帝が座ってるとこめっちゃ高いですもんね。
高いねあれね
すげえ高いところから見下ろしてんなと思ったけど、
あれはまたすごい建物でしたね、
うん、あの面白さとかね、
ほんとほんと。
いやちょっとね見れる方はぜひ IMAX でっていうか、うん、これに関してはやっぱりなりますね。で
僕はあのおすすめの、
うん、
おすすめというか今回あの気をつけてもらえたらいいなと思うのは、
はい、
エンドロールの真ん中ぐらいで、
うん、
高音中音低音の、
うん、
あの振動の強い音が一気に流れるシーンがある。
へえ、
あそこがねめちゃくちゃ気持ちよくて全感覚遮断って感じの。
あーへー、そんな
あったよ。なんかあったんですよ
もうエンドロールは完全に俺あのほぼ沈没してましたからね。ジョシュ・ブローリーの名前確認してす
いやもうねすごい、あの音域、全ての音域に近い音をですね、
うん、へー
全部詰め込むっていうのが10秒もう体感はちょっと30秒ぐらいあったけど多分実際10秒ぐらいの感じで、
うん、
なんかブワーってなるんですよ、
それはちょっと良さそうだな。
これが俺結構衝撃でしたね。
あ、うん、いいね。
そうそうそうそう、
アイマックスはねその音もいいですからね。
そうなんですよ、うんうん、そうそうそうそう、いやーというね、
うん、
あたりではありますけどもね。
はい、
これはあもうほら
そうそうですね、
だいぶ来とるよ。
だいぶ来てますね。
いやデューン
いいですか、こんな感じでデューンは。
まあいいかな、
うんうん、
いいですか。
はい、いや面白かったです。
面白かった、ぜひね、感想なんか送っていただけたらまた嬉しいですけれども、
う
ん、
そうですね、
ということでございますよ。
割とねちょっと話すところは結構多い映画だったと思うんで、
うん、
なんかこれもありましたよねみたいなね、ぜひ皆さんのご感想いただければ、
ぜひです、
嬉しいですね。
お待ちしております、
うん、
ということでじゃあもうこれはもういいですか。
はい、
では参ります。
決裁
ということでね、無事決済ということで、うんうん、まあありましたけれどもこのコーナーに参りたいと思います。
はい、
今日の英単語今日の英単語
よいしょ。
このコーナーでは毎週インターネット上にゴロゴロゴロゴロ落ちている英単語たちを一つ一つ丁寧に拾い集めては学びましょう。
はい、
そんな英単語学習コーナーでございます。
なんだろうな、なんか AI 読み？
AI 読みです。
AI 読みですか？
うん、今日は AI です。まあね、いつ、うん、デューンのような世界が来るか分かりませんから
AI が、
ポストアポカリプスっぽいけれども、うん、なんですか、最先端テクノロジー、
最先端テクノロジー
時代が来るか分かりませんからね、はい、今から対応しておこうと、うん、
人間がね
いうことでございますけども、はい、今日はね、俺ちょっと初めて見ましたこの単語。
またか、最近難しいの。
アミース。
アミス、
アミース、
AMISS。
うん、綴りは正解です。これはいけるんじゃないか。
いやいや、あのなんか音楽情報サイトのさ、アマスってありますか。
はいはいはいはい、
それがそれしか浮かばない。
最近でもあなたさ、連続正解中でしたよねこれね。
あ、そうだっけ。
うん、3連続で当ててんじゃないですかこれ。
いやいや、なんかさ、えらい難しいなってじゃないですか。
そう、前回さ、
レベル30、
薩摩ね、
薩摩
薩摩やばかった。
温州みかん、
そうやさ、
めっちゃ覚えたけど、
温州みかんやばかったね。
やばかった。
いや、
アミス、なんだろう、何ですか。
これはですね、
はい、
何々が不都合でとか、
うん、
故障していてとか、
故障、
あとはそう、故障、そうそう、
はははは、
あとは場違いで、
お
とか不適当でっていう、なるほど、ね、意味です。だからつまりちょっとこう
ミス感のあるちょっとっ、
ね、そうなんか、あの合ってないっていう、
合ってない
状況、望ましくないっていう状況のことを指すんですけれども、
はいはいはい、
これがアミスですね、
うんうんうん、
では参りましょう、
はい、
皆さんもよろしいでしょうか、電車の中でも声を出していきましょう。Repeat after me.
OK.
アミス、
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 アミス。
One more time. OK.
OK.
アミス、
アミス。
例
えばその知人がですね、コメントでその、うん、スポティファイの書き起こし、
はいはい、
でちゃんと英単語になってましたよっていう英単語としてちゃんと発語発声できて、できてて偉いですって言っていただきました。
そう、よかった
よかったね。えやっぱこだわってるだけありますね。
ね、これでさ、全然違うさ、なんかひらがなのてか漢字とかに変換されてたらさ、もう
可能性あるから、
ね、ざまない。薩摩はさ、でもダメだろ。
薩摩はね、
うん、
そうそう。あとさ、その AI 読みで思いましたけどさ、
うん、
その最近やったら広告、まあソシャゲとかの広告でさ、
はいはいはい、
やったら多いじゃないですか。
多いね。
なんかでもあれ中毒性あるなと思ってさ、うん、なんか謎の面白さがあるよね。
いいんですよ。
なんかね、あの変な日本語と、
そうそうそうそう、
もなんかあれ癖になるなと思って。
いやー、なんかやっぱ不思議な発音、言い回し、
うん、
うん、やっぱ慣れてるからね、みんな喋ってるから世の中
何を、
あの人はさ、言葉をさ、
あ、言葉をね、
言葉に溢れてる世界だから、ちょっと変わったものがね
確かに、
という
なんかあれをね、人力でやった時、やったやつがすごい面白くて、気持ち悪くて、なんか癖になるんだよな。
そうだよな。それでは皆さん、また来週。
また来週、さよなら。